まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。いや、オープンしてもう2週3週経ちました。
まあ、でも相変わらず忙しいんじゃない、
うん、なんかね、まだ落ち着かないなっていう感じで、
うん、そうやね。
なんかこの間別の映画館の支配人さんが南海館の見学しに来てくれて、なんかオープンの時って本当なんかすごいこんな感じで忙しいんやけど、うんうん、ある日突然ふっと平穏が訪れるから頑張りなさいっていうあー頑張りますってね。
あのあれ、ちょうど南海館でさ、ルーキー映画祭ってあの監督のデビュー作ばっかり集めた特集上映やってて、うんうんうん、あれ、はい、まあ、日本しか見れへんかったんやけど、うん、あの見に行った時も忙しそうやなとか思いながら、
私何してたっけ。いや、なんか有人くん来てるなと思ったけど、うんうん、来てるなにとどめてしまった気がする。
そう、ね、
あみたいな
、まあ、あの忙しすぎてこっちもなんか、うん、あの話しかけづらいなっていう感じは。
いや、そういう空気感はね、うん、もうあの払拭していきたいんですよね。
まあ、でもあのルーキー映画祭で見たジョージ・ワシントンとガール・アスリープむっちゃ良かったから、うん、結構ホクホクの状態で帰ったから、うん、気にしなくて大丈夫。
よかった、うん、ガール・アスリープ良かったでしょ。
良かった良かった、うん、いや、なんかあの予告編を見て、うん、あのダンスシーンがあるんやけどね。
そうそうそう、あのまずルーキー映画祭の予告編が、
ああう、ね、
もうほぼ全編ガールアスリープのダンスシーン使ってるっていうね
そう、うん、で、あ、これ見なあかんやつやと思ってさ、おうおうおう、行ったら、うん、あのなんていうの、こういう映画かなと思って見に行くやん、
うんうん、
あの全然違う映画やって。
じゃあな、あれ裏切られるよね。
そう、うん、あれ、え、なんでちゃんと劇場公開せえへんのというか、あの特集上映だけではもったいなくないみたいな。
そうやね、私も思ってます、うん、なんかね、いろいろできたらいいなと思ってるんやけど、うんうん、まあ、やっぱりちょっとガールアスリープ一番多分あの中でもキャッチーかなと思うんでね。
あ、まあそうやね、
そうそうそう、
あのジョージ・ワシントン激渋やったから。
そうやね、激渋やからもうでもシネフィルの人たちにはね、うん、もう本当に絶賛されてるとは思うんですけれど、
ね、うんうんうん、
まあ、どれも素晴らしい、その監督たちのデビュー作を集めた、うんうん、あの特集上映をやってるんですけれど、まあ、でも今週末で終わりなんで ね、
だね、見に行けるタイミングで見に行かないとっていう、うん、結構ソフト化してへんやつも多かったりするしね。
そうね、あのそもそも日本に入ってきてもいないっていう、その監督たちの若手監督のやつもやってるし、うんうん、まあ、でもそのアンソニーのハッピーモーテルとかね、はいはい、ハードエイトとかはまあ日本でも見ることはできるんやけれども、まあ、今回劇場初公開ということで。
いいね。
そうなんですよ。で、有人くん一人でルーキー映画祭やったんやってその後。
そう、まあ、ルーキー映画祭っていうか、うん、あの小学校からの友達が、
うん、
あの昔なんか衛星放送かなんかでチラッと見て、うんうん、忘れられへん映画があんねんけどタイトルがわからへんから、あの教えてほしいって連絡が来て、うんうんうん、行ってみってなったら
あの待って、生きる辞書やな、すごいな、うん、はい、
あのマンションの住人全員が色状況になって、うん、主人公にキスして来ようとする映画なんやけどみたいなこと言われて、わ、
うんうん、
かる。
いや私は分かる、見たことない
あのそれ、うん、クローネンバーグのデビュー作のシーバースっていう映画で、
あ、そうなんや、うん、
それシーバースやわってなって、うんうん、DVD 持ってるから見るってなったら、うん、あ、見る見るってなって、じゃあもうせっかくやったらプロジェクターでみんなで見ようよってなって
仲良し、うん、
あの20歳かって感じじゃ
ない、うん、大学生かっていうな、
うん、うん、あのまあ、それでこう、うん、昨日深夜1時ぐらいまでそのクローネンバーグのデビュー作をみんなでやろうたちで見て、
うん、
キャッキャッキャッキャってなった後に、
うん、
明日ラジオやからちょっと今日の映画見えへんと思って、あのドッグマンを見て、
うん、
でこう寝て朝起きてもう一回ドッグマンを見て今ここに至るっていう感じなんで結構あのちょっと風邪気味っていう
風邪気味、ちょっと体調壊した
そう
でも昨夜はまあお楽しみやったわけですね、
うん、
まあ、その後にまあ結構ズンと来たとは思うんですけど、それ見張って、うん、まあ、今日ご紹介する映画はですね、今ちょっとタイトル出ましたが、
ね、
ドッグマンということでね、あのゴモラでまあ有名なのかな、
うんうん、
まあ、南海館でも上映しましたが昔、マッテオ・ガローネ監督の最新作ですね、
はい、
9月13日の金曜日から南海館で公開が始まるんですけれども、
うんうん、
まあ、ちょっとざっくりと、まあ、イタリア映画なんですよ、まあ、あのイタリアとフランス合作みたいなんですけど、まあ、イタリア映画ですね。で、まあ、内容がまあ、結構ね、そのなんていうのかな、孤独感というか結構重たいテーマを、まあ、 扱ってはいるんですけれども、舞台はイタリアの寂れた海辺の町なんですね。でそこでそのドッグマンっていう名前 の、 その犬のトリミングサロンをまあ営んでるそのマルチェロって、マルチェロっていう男がまああの主役なんですよ。まあなんていうか心細そうな顔をしたなんかまあ優しそうといえば優しそうやし、なんかこう不気味といえば不気味みたいな ね、
そ う、 やね、
そう男がまあ営んでるまあ犬のまあ、お店があって、まあ、すごい質素なお店なんやけれども、まあ、もうその男はすごい犬が大好きやから、
うんうん、
まあ、そういうその犬の世話をしたりとか、まあ、愛する娘と会ったりとか、まあ、仲間と、なんていうの、町の仲間と食事したり、サッカーしたりっていう楽しむひとときがあれば、なんかこう、幸せな男やったんやけれども、うんうん、まあ、その一方で、すっすごい暴力的な、 なんかあの友達がいて、このマルチェロにはまあシモーネっていう男なんですけど、そのシモーネにもほんとめちゃくちゃこき使われてるというかね、子分肌というか主役のマルチェロは、う
ん、でそれもあのただのなんか使いっ走りとかじゃなくて、うん、あの麻薬持ってこいとかそういう、ね、
そうそう本当に悪いその使いっ走りをその心優しいマルチェロにさせてるみたいなね、うん、感じなんですけど、まあその支配される関係から抜け出せずにいたある日、まあその悪者というかね、友達のシモーネから持ちかけられたある儲け話を断りきれへんかったマルチェッロが、その代償としてもうほんまに仲間たちの信用とかサロンの顧客も失って、
うんうん、
娘とも会えなくなってしまってっていうような話なんですけれどもね、
はい、
はい、どうでした？
いやなんかね、うん、あのなんていうのかな、そのゴモラとか好きなんやけど、うん、そのゴモラの監督とか知る前に、
うんうん、
あのこのドッグマンのポスターイメージ見てて、
はいはい、うん、
なんか知らんけどこうむっちゃ心惹かれるものがあってね、
これいいよねこのビジュアル、うん、犬とめっちゃでかいダルメシアンみたいなのが、ね、
うんうん、
映ってるけど、
あのそれこそなんかドッグマンってタイトルだけやったらなんかあの頭が犬の人の話かなみたいな、そういうような今ちょっとあの、うん、頭の中クローネンバーグになってるから、
クローネンバーグになってるから、うん、そういや全然もっと現実世界のねお話やけど、
シビアな映画なんやけど、
うん、
なんていうのかな、まあ、もしかしたら今その自分の中でイタリア映画熱がちょっと来てるからかもしれんけど、
うんうん、
なんかむっちゃ暗い映画やけど、
うん、
好きやねこの映画ね。
いやそうやね、いいのよね。ただなんかその多幸感が得られるかっていうとそうじゃないから、そうそう、結構そのなんていうのかな、人間誰しもあるなんか人に愛されたいとか、
うんうん、
なんかこう一つの過ちを犯したことによってもうすごいみんなから嫌われてしまったみたいな経験とかも多分ある人はあると思うんやけど、そういうその人の孤独感とか闇とかそういうのをこうなんていうのかな、感じられる映画になってるかなっていうね。
そうやね、うん、あの自分が思ったのは、
うん、
あの冷たい熱帯魚とかあるやん、あの、
うんうん、
なんていうの、ここ10年ぐらい日本でこうちょっと作られてる実録犯罪ものみたいなさ、あの人間の嫌なところ濃縮してるような感じの、
うんうん、
あの感じに似てるっていう
かさ、まあそうやね、なんか確かに冷たい熱帯魚感はそのなんか最後いてまうぞみたいな感じとかもねそうやんね、
そう、あの、うん、もちろんなんていうのかな、現実世界やったら、
うん、
もう絶対見たくないし、もうシモーネみたいな人がいたらもう目合わさへんようにしようとか、
いやなるんやけど、そうシモーネやばくない、
あのやばい、
もうめっちゃ怖いんやけどと思って
あのジャージ着てるごつい感じって結構世界共通なんやなみたいなさ、
いやって思うよね、なんかいるやん地元を帰るとさ、ああいうその目合わさあかん、そのなんていうのかな、高校時代とかすごいヒエラルキー高かったような人怖い怖い怖い怖いみたいな、そうそう、でもなんかそのシモーネ役の人はエドアルド・ペッシェっていう人なんですけど、うんうん、結構肉体改造して悪者になりきってこう挑んだみたいですね、
うん、いやだってもうあんだけ嫌な感じを出せるっていうのはすごい俳優か、うん、ほんまにやばい人かどっちかやから、
どっちかやね二の腕見た？ムッキムキやで、もうあんな締め殺されるわと思ってめっちゃ怖いわと思って、まあ、それにね逆らえないマルチェロ、
うん、
まあまあわからんでもないよ、怖いもんしもうね、
まあまあどう見ても勝て変換すごいもんね、
う
ん、
そうそうそう割とその感想ね、見張った人の感想とか見てると、
はいはい、
そのジャイアンとのび太の関係だって書いてる人もいたけど、
うんうん、
だからさっき話してて多分ジャイアンとスネ夫じゃないみたいなね、
うん、いやスネ夫やと思うけどね、
う
ん、だって悪いことしてるし、
そうそう
そう、なんかこうほらのび太ってさ、
うん、
こういい人やからこそこう なんか簡単に友達ができちゃうっていうか
さ、あ、うんうんうん、
あの結構みんな構ってくれるけど、あの、うん、実はスネ夫のこと誰も気にしてなくないみたいな。
いやちょっとこう悲しい話始まった。う、うん、そうやね。スネ夫やねんな。
そう、
なんかスネ夫がどんだけ痛めつけられててもその助けてくれる人がいないみたいなさ、そういう映画になってるよ ね、
そうやね、
これは、
うん、すごいわかりやすい例えやと思う。
そうそうそう、本当にドラえもんのいない世界。 う、 うーん、まあなんやろうな、このマルチェロ役の人は本名がマルチェロ・フォンテっていう人で、はいはいはい、まあなんかすごいこの映画に出会うまで自利品の俳優生活を送られてたみたいですね。
もうあのものすごく申し訳ないこと言うけど、うん、こう見るからに察知うつそうというかさ、
いやなんかそれがいい味出してるんやけど、
それが映画に超プラスになってるっていう、う
ん、なんかもうこの映画に出るっていうのが、まあ、そのマッテオ・ガローネにまあ見出されたみたいなんですけど、うんうん、この映画に出て2018年のカンヌ国際映画祭の主演男優賞
をいいよ、ね、
ポーンと取ってしまうっていうなんかあの映画のホームページの方にね、その監督とそのマッテオ、あ、なんていうの、マルチェッロのインタビューが載ってるんやけど、はいはい、その主演男優賞取ってどうでしたみたいな、いや本当申し訳ないですって書いてあってい
い、
だからそこにもすごい人柄が溢れてるかなと思って、いい、なんか他のそのなんていうの、ノミネートされた人たちを悲しい思いにさせちゃってみたいなね、まあ、きっとすごくいい人なんやと思う。うん、いや
そう、あのこれさっき実録ものの雰囲気に近いって言ってたけど、うん、はいはい、まあ、実際この映画自体が実録もので、
そう
な
んね、そう、
あの、
うん、
まあ、イタリアで1980年代に起こったドッグキーパー殺人事件っていうのがあるんやけど、
はいはい、うん、
まあ、それ日本では全然情報が出回ってへんけど、こう英語のサイトとかやったら結構情報出てくるんやけどさ、
うんうんうん、
あの調べてみたら、うん、あのドッグマンすごい凄惨な映画やなと思ったら現実の方が凄惨やったっていう。
いやそれさっき聞いてさ、うん、びっくりやわ。まあまあね、事実は小説よりもっていう話のやろうけど、
いやあの、
う
ん、ラジオで話せる内容やったら全然話したんやけど、
うん、
あのルチオフルチの方がまだマイルドやでみたいな、結構本当にとんでもないことやってたんで現実の人は。
それだけですごいよく分かったわ、うん、結構じゃあもう本当に悲惨な事件やったよね。
そうそうそう、
でそれを、まあ、マッテオ・ガローネが再解釈というか、うんうん、して作ったっ
ていうことだけど。そうだからなんか、まあ、なんていうのかな、うん、そのこの話だけやったら凄惨なイメージかなとか思うけど、
うん、
こうなんていうのかな、生産さを引き立てるためにさ、日常のシーンっていうのがあるわけやん、うん、
はいはい、
その日常のシーンがなんかむっちゃいいから、
そうねんな、
より逆にこうなんか悲惨さが増すというか、
悲惨さが増すというか、なんかこうすごい人のこと好きな男なよね、うんうんうん、主役の人って。で、まあ、あのコミュニケーション取りたいし、喋りたいし、一緒にご飯食べたいし、娘とも会いたいし、うんうん、みたいな。で犬大好きやし、
そうなんか、うん、あのドッグショーみたいなシーンとか、
うんうん、ドッグショーのシーンいいよね。
いい、
うん、
こう何がいいのかってちょっとまだうまく言語化できひんねんけどさ、
うんうんうん、
あのこうなんていうの、素朴な感じっていうのかな、
うん、そう、なんかこの街並みもすごくいいなと思ってて、
うんうん、
なんかナポリから40キロ先にある街だみたいな、なんかホームページに載ってたけど、なんかすごいこう時代を感じさせへん街やなというか、
あの、うん、まあ、自分イタリア映画好きやからそう思うだけかもしれんけど、うんうんうん、なんかこうマカロニウエスタンの村が、
そうやね、
そのまま現実になったみたいな、
そうそうそうそう、
最果て感みたいな、
最果て感あるよね、うん、ここ。いやなんかその時代から取り残された感がすごくて、うんうん、なんかそれもまたその映画の魅力になってるなっていう。なんかなんていうの、街の主要な店たちがその街の入り口らへんにギュッと固まってこう、うんうん、なんていうの、やってくる人たちを迎えてくれるかみたいなさ、
そうそうそう、
その裏さびれ感みたいな。
でそこの目の前に広場があんねんけど、うん、まだその広場の足はなんか砂になっててみたいなさ、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
あのちょっと時代感じさせへん感じみたいな、ね、
そう、だからなんか携帯が出てくるまで現代なのかどうなのかっていうのもちょっと分からへんかったけど、
うん、
ああ現代なのねと思って、
うんうん、
そうなんですよ。まあこれはでもそのイタリア映画の今そのなんていうの、まあ、最先端の一つとしてぜひ見てほしいなとは、
そうね、
うん、
あの思いますね、まあ、イタリア映画ってほらこう60年代、うん、70年代まではさ、フェリーニ、パゾリーニとか、うん、ビスコンティ、アントニオニってすごい監督がいて、
うん、
そのチネチッタとかのステージアウトシステムがこうすごいあったんやけど、うん、それがなくなって以降やっぱどうしてもちょっと低迷してて、
そうね、
でこう、うん、それがなんていうのかな、まあそれこそ最近幸福なラザロとか、
うんうんうん、
あと、まあ、有名じゃないけど暗黒街っていうステファノ・ソリーマ監督のやつとか、
うんう
なんか、まあ、もちろんこのドグマも含めて、
そうね、あとまあルカ・ガダニーの、ね、君の名前で僕を呼んで、もちろん
もちろん、うん、なんかこうおちょっとイタリア映画また元気になってきてるぞっていう、
そうやね、ここ最近、うん、私なんか幸福なラザロをその公開当時見れてへんくて、はいはい、でようやくこの間、まああのまあ、自分が見たくて南海館にこうラインナップしたんやけどさうん、うん、あの見てすごい良かったわ。
いやあれ素晴らしいよね。
素晴らしいね。いやーなんかこうぜひみんなにも見てほしいなと思うけど、こう現代の映画とは思えへんぐらいの、うんうん、
まあ、その幸福なラザロの前半もさ、うん、その時代を感じさせへん感じというか、うんうん、本当にいつの話かわからないみたいな、
うん、うん、そうね、
同じ空気感漂ってるみたいな、
うん、確かにそうかもしれん。あれも携帯が出てきて、そうそうそう、あ現代なのねみたいななんか感じもしたし、そうなんですよ、イタリア映画ねすごいいいよね最近。
いや元気出してきてると思うよ、うんうんうんうん、あの暗黒街っていう映画も、うん、まあまあ、タイトル通りそのマフィアものの話なんやけど、うんうん、そのドッグマンみたいな感じでこうすごい凄惨な話やけど、うん、こうたまにパッと映る自然光のなんか綺麗な感じというかさ、
うんうんうん、
あの夜の街並みを車で走ってるだけのシーンでもなんかちょっとこう見てられるというか、
イタリアの街並みと日光と、そうそうそうそう、そうやね。あとなんかいろいろイタリア映画見て思うのは、そのどんだけ悪いやつでもマンマには逆らえないっていうさ、そのマンマ、マンマみたいな、アモーレマンマみたいなか、わからへんけど、イタリア語がっていうかわからへんけど、お母さんには逆らえへんやなとか思ったりするとなんか。あ
の、イタリアのお母さんのおカンカンってすごいよね。
いや、すごいいいよね、あの感じ。なんかそのお国柄やなって思うけど、そう、なんかそれ、そういうところはなんかちょっとクスッとできるところも、まあ、ドグマ、まあ、いろいろね、あるんですけれども。なんかでもこの、マルチェロ役には実はロベルト・ベニーニが、あの、いいんじゃないかっていう時もあったんや
って。あ、そう、うん、なんか一番最初は、そのベニーニにやってもらうつもりやったらしいんやけど、うん、監督はね。
まあね、でもベニーニも年やもんな、
まあ、年やし、多分その、うん、まあ、あんまりこういう役やりたくなかったんよね、あの、イメージの問題があるから。
イメージの問題でね。うん、でもなんかこう、本当に雰囲気似てるよね、マルチェロフォン
テ。似てる似てる。
うん、なんかその若い時のロベルト・ベニーニみたいな、うん。
あのひょろっとした感じね。
ひょろっとした感じの、あの、Life is Beautiful で ね、有名なあのロベルト・ベニーニですけど、あと個人的な話していい。
もちろんもちろん。
私もロベルト・ベニーニが作った作品で、うん、私、もうな、人生の中で一番好きなコメディ映画がですね、うんうん、ロベルト・ベニーニのミスター・モンスターっていうやつなんですよね。これはね、うん、結構いろんな人に言ってるんやけど、通じたんありとくんぐらいやったんやけど、
いやだって、うん、あれ DVD とかなってないんじゃない。
いやなってないねん、ちょ見直したいんやけど、うん、ほんま腹かかり死ぬほど笑ったあれ。
いやむっちゃ面白いよ、うん、だってあのロベルト・ベニーニってさ、うん、こう何て言うの、それこそフェリーニのボイスオブムーンとか監督作のライフイズビューティフルでなんかヒューマン系の人って思われてるけど、実際はゴリゴリのコメディ畑、
そうコメディ畑の人。
だからこうミスターモンスターとかジョニーの事情のさ、あの超ナンセンスのやつもう一回見たいん
やけど、いやもう一回見たいよね。だからロベルト・ベニーニのミスターモンスターっていうタイトルがなんか良くないような気もするけど、
まあでもあれ一応ほらそういう殺人ものとも
う
絡んでるっていうか、でもそこはあれじゃない、南海岸復活したから官庁特権でこう権利どうのこうのとかできひん
の、どうのこうのしたいですけどね。なんかでもいや個人的に見たいだけで持ってきていいのかって話やけれども、まあそのなんかおバカ映画の話をしたついでにですね、はいはい、ちょっと南海館あの9月13日ドッグマンと同じ日からアイアンスカイ第三帝国の逆襲をやりますんでね、うん、あのアイアンスカイ1やってへんけれども、うん、まあ全然2からでもお楽しみいただけるかなと。
いやもうだってそんな話のつながりがどうのみたいな映画じゃないでしょうね、う
ん、いや本当ごめんなさい、配給さんには本当申し訳ないけどクソ B 級映画でめっちゃ重たいんで、やっぱこういうのはなんかこう頭空っぽにして、うんうんうん、その仕事終わりとかにねビール片手にこう日々の疲れを癒しに来てほしいなと、自分の悩みなんてちっぽけやなと思って帰ってほしいなと思いますけどね。
あの、うん、ポスターから溢れるポンコツ感、これ褒め言葉ですよ。
いや本当褒め言葉、
本当褒め言葉、うん、あの何も考えなくても楽しめる感ね、
うんうん、そうそう、なんていうのかな、悪の総督がねあの、うん、ティラノサウルスに乗って月にやってきますから、
そうで、あの怪人化した成仏がカルト宗教を作っててみたいな、
そうそうそう、
あの
そういう話なんで、
そんな話をこう DVD スルーとかじゃなくて、うん、映画館で見れるっていう超贅沢やと思う。
いや大画面で、ね、うん、いやあのねあのなんていうの、2に関してはファンによるファンのためのファンムービーになってて、はいはい、なんていうの、あれあれでしょ、あのクラウドファンディングで作ったっていうのもあって、あ、そうやね、うん、すごいお金かけてねバカなことしてるから、うん、
あの相変わらずこんな映画にも出るウドキア、
あ、そうウドキア最高ですよ。 本当にもうね、それあのそういうあの南海館デビューは、まあ、あの何でもいいんですけれども、うんうん、片やドッグマンというのもありながら、ね、アイアンスカイもありっていうところでね、
あの逆にドッグマンを見てこう気分を落とした後、うん、アイアンスカイ見るみたいな
もありかもね、そうそう、そういうのもありかと思いますので、うん、ぜひ南海館のホームページチェックいただけたらと思います、はい、今日は9月13日金曜日から公開のドッグマンについてお話ししました、はい、はい、ではそうですね、またもうそろそろ時間だ ね、
そうですね、
じゃあまたお会いいたしましょう。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。